TBS Podcast。はい、月曜日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
岡崎君はこの週末いかがでしたか？
週末はスポーツの中継などがなかったので、テレワークをやりつつ、あとはもう韓国ドラマ新しく始まったのですね、夫婦の世界って韓国ドラマ特集
で
木下さんがおっしゃってた、あの CS でようやく KNTV で始まりまして、1話目2話目見ましたよ。
いかがですか？
もう完全などす黒い不倫ものなんですけど、これがもう1話目の段階で結構不倫してるっていうのがもう分かって、相手は誰だっていうところまでは分かって、これ全然ネタバレでも何でもなく分かったんですけど、この後だからもういろんなところがこう入り乱れてっていう形になるはずなので、来週以降がもう多分どんどん盛り上がってくるんだろうなっていう。
僕はその元になったジョイ・フォスター、
はい、
なんとかそのイギリスのドラマ、ね、でそれをうちの奥さんが見てて、最初の1話目だけ見て、ちょうどやっぱり同じ、多分似たような、
多分同じような、はい、
最初疑わしいと思ってた、ね、旦那が浮気してるから、疑わしいと思ってたことで、はい、本当だってなるところぐらいまでだったんだけど、
いや、まさに今、韓国ドラマで始まったのもそこぐらいです。
でもその本当だのところも結構なんかこう、なんていうの、今までね、こういろいろこう不倫だ浮気だっていうのをこうドラマで描けるとこあったと思うけど、うわ、なんかこう、あ、この嫌な掘り下げ、
そうですね、
ここまでなかなかしないなと思って、
結構その細かい描写というかね、こういう感じで分かっていったみたいなことがですね、
あ、だからあの時あの目線のかわしいみたいなさ、そういうのとかさ、またそれをさ、あれダメね、夫婦で並んで見るのよくないね。名前も言ったけど、後ろ暗くなくても後ろ暗く全くなくても、なんか、
そうですね、何かこう
居心地が
そわそわしちゃう、何もやってないんですよ、何も不倫とか一切ないのに、ちらちらっていう、こう
ね、熊崎君はそれは一人で見てんの？
いや、奥さんとですね、今日は見ていきまして、まさに同じような、
あんまりちょっとね、夫婦仲良く見るもんじゃない。いや、でもまあ今なんつうの、あらかじめの戒めというか ね、
そうです ね、
ね、ピシッとしろってことかもしれないですよね。
こんなこと絶対僕はないからねということもあって、
そうですよ、
ありえないからねって、
30代最後の週末を、その30歳最後の週末をそのように過ごされた
ということ で、ね、7月19日、
ね、来週がお誕生日という、はい、ちょっと一足先にね、プレゼント
を、あ、すいません、
お
玉さん、ありがとうござい
ました、ということで、はい、私の週末何をしてたかというお話は番組を始めてからお話ししようかと思います、はい、行ってみましょう。アフターシックスジャンクション、7月13日月曜日、時刻は6時3分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク、パーソナリティはラップグループ、私ライムスターの歌丸です。そして
月曜パートナー、 TBS アナウンサー熊崎和人です。
ということでですね、いろいろこうのんびりした話をする前に、やはりですね、九州大雨被害ね、
はい、
引き続きというかね、大変な方々どんどんどんどんね、あれで、ボランティアもそう簡単に ね、 ね、コロナ禍というのもあってという、集まりもね、なかなかというような話も聞く中ですね、はい、せめて、何かお力添えはというあたりで、これができますよという、やはり義援金おなじみのね、はい、ちょっとお話をしておきましょう。
はい、ここで募金のお知らせをさせてください。7月初めからの大雨により、九州地方を中心に甚大な被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では、被災地支援のため皆様からの義援金を受け付けています。振込先は三井住友銀行赤坂支店普通口座 956-2347 です。口座名は JNN、JRN 共同災害募金となっています。皆様からお寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。なお、三井住友銀行以外の金融機関から振り込む場合は、振込手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。皆様からのご協力をお願いいたします。
で、こんなね、呼びかけといてあれなんで、私もですね、M 資金3万円というね、本当に少額も少額ですけどね、それはそれで別個にこう振り込ませていただきますけど、はい、ちょっと自分個人的にもですね、ちょっと少額ですけどね、それは吉木さんだ、うん、なんだらがね、ドカンってやるのと比べたら、もう無に等しい金額でございますが、私も微力ながらこう、ね、やったりなんかもさせていただいて、皆さんもね、余裕ある範囲で、
今金額じゃないですから、
このご時世、なんか気持ちっていうところでもね、あると思いますけどね、はい、ご協力くださいませというあたりでございます、はい、でね、そうなんですよ、そんな中ですね、ちょっと週末私は あの人間ドックまず行ってきましたね。あのこれはその、はい、毎年やってるやつなんです、はい、やっぱり、いい年ではございますしね、はい、ということで、まあ、毎年そのどのぐらいまで調べるかっていうのはちょっとあの幅があるんだけど、うん、今年はちょっとあの久しぶりに脳の MRI なんていうのもね、
やったことない、
うん、そう、うん、でまあコロナ禍のあれもあって、まあ、いつもだったら5月ぐらいにね誕生日ぐらいのタイミングで行ってたんですけど、はい、あのまあ、伸びて伸びてでなかなかと逆に取れなくて、要はその密度を多分その低くするために取る人を減らしてるんじゃないですかね。 それもあってやっぱなかなかやっぱ取れない中で、はい、まあ、ようやくギリで取れたのがいいんだけど、うん、例えばあのいつもだったらやってる胃カメラとかは今回はもういっぱい出てきなが
ら、
そういうのがありまして、うん、はいはい、なので今回はバリウムで胃の方というかね、内臓の方だったんですけど、はい、まず MR やったことない。
ないです、ないです、全くないです、
うん、あの僕もね5年ぐらい前に1回やって、はい、でまあ、あのやったら、まあ、しばらくはいいっていうようなものらしいですけど、うん、まあ、要はそのなんだあの脳梗塞とかそういうのが起こる兆候がないかどうか、はい、血液の様子、ね、血管の様子なんかを見たりするんだけど、あのマシンがあのね、あの頭が入ってくる、
はい、
わかりますね、
そのイメージはわかります。ドラマなんかとか、
あれあのめっちゃうるさいのって知ってます？
ああ、わからないですね。
あれね、うるさいんですよ。
でも中に入るとうるさいんですか？
う
ん、
そうですそうです。だからあのヘッドホンしてですね、はい、まあ、音楽が流れてて、はい、でまあ、頭動かさないでくださいなんつって、であの兵所恐怖症の人はね、本当気をつけてくださいみたいな、ね、うん、そういうの怪我ある人は申告してください、でもう本当にあのそれこそあのすぐ止めたい人はこれなんか押してくださいみたいな、いろいろ結構ドキドキするような装置な
ので、こちら側に任されること多いというか、
うん、だしそのそのなんていうの、止めてみたいな、これ押したらすぐ止まりますからみたいな、そんなもん渡される時点で怖いじゃないですか。
そんな状況があり得るのかっていう、
そんなこの筒に入って寝っ転がって筒に入るだけじゃないのって思うじゃないですか、はいはい、やっぱね、音がやっぱそのここに包まれて音が鳴るわけですけど、周りがガーッって、要するにその磁力でねこう測るあれで、うんうん、まあでかい音が、しかも相当なんちゅうのかな、耳障りなっていうか、
そんな心地のいいものではないんです
が、もう耳元でガンガンみたいな感じなので、こうヘッドホン当てられて、ね、はい、でなんかまあ、いろんなこう人数こなすからさ、その技師の方とかもやっぱりこうなんていうかね、若干流れ作業感、はい、なんとかね、これヘッドホンなんかなんかしてくださいみたいなね、そな、語尾何言ってるかよく分かんない、
向こうの方はね、もう一日何十回もやるから
ね、これ押したらこれなんかだろ、これ押してくださいみたいな、そういう流れで、うん、でこうなるじゃない、でヘッドホンからこう音楽かなんか流れ、はい、クラシックかなんか流れてるんですけど、ぶっちゃけあの音量が小さすぎて意味ないんですけどみたいなぐらいの感じで、ガーッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッみたいなのがずっと10分間で頭を動かしたと。だからこうできるだけこう神道を滅却してですね、まあ、なんていうの、なんでもないんだなんでもないんだみたいな、 でもガガガガガ鳴ってくるから、俺としてはそのガガガガ鳴るやつをそのなんていうの、すごくインダストリアルな感じのダンスミュージックだと見立ててこう
音に乗って
首を動かしたらダメなんだけど、ダメなんだけど、これはいいんだ、これはいいやつ、なんかあのすごい嫌な音じゃなくて、これはいいものなんならもう金を出してでも聞きたいものみたいな感じでこうね、
まあ、そうやって発想していかないとなかなか厳しいというか、
辛い辛いと思うとなかなかね、なんかね、
あのさっき聞い
たらご、
ね、
年配の方とかだとやっぱ耳の塩梅とか分かりませんけど、やっぱなかなか辛いらしいですね、あのガガツもね。
いや全然知らなかったです、
全く見てました。まだね、熊崎君お若いからって、ただお若くてもね、
いや分からないです、本当に人間ドックっていうのをね、いつから行けばいいのか、どれぐらい
か、まあ、30代はなかなかいいんじゃない、30代半ばでも、
どれぐらいですかね、
うん、いたほうがいいんじゃない、30代半ば、
30、35歳ぐらいなのかなと思いつつ、まあ、ただ別に早めに行って悪いことはないじゃないですか、そうそう、
ね、
正直
あの、ね、血液だけでだいぶ分かるから、はい、あの全部やなくていい、だからその、うん、あの異常がないんだ、自覚がそこまでないんだったら血液だけでもだいぶいろんな兆候が分かるので、
全部じゃなくて本当にその血液だけとか、う
ん、まあ、今そのあの、ね、あの各区とかでやってる、はい、各自治体でやってるその、なんだあの身体測定なんだあの健康診断、健康診断とかもあるから、まあ、そういうのも利用するのもいいと思うけど、うん、まあ、でも一回いいんじゃない、その、ね、要はね MRI 脳を取るじゃない、でその最後にその脳 その写真を見ながらこういろいろこういろいろ言ってくれるわけです、まあ、で結果から申しますと、まあ、それも何の問題もないですって言われたんで、はい、最近ほらいろんなこうことが出てこないとかいろいろあるから、これも絶対なんかあんぜ俺とか思ってたんだけど、別に何もないですよと、でなんかいろいろその記憶を司るなんとか、ここはなんとかでね、なんとかでつって、こういうのが萎縮してるとね、あれなんですけど、まあそういうのも何もない、大丈夫ですねなんて、で要はね面白いのはこう見ながらその自分の脳の頭の断面をこう見るわけじゃない、でこう目玉の断面とか見えたりするわけ、こういろいろなんていうの、これだから自分の思考の源で、俺が俺にとっての世界のすべてがこうなんとか図になって、しかも 3D 化された絵
っていうの
が
さ、そこにあるわけですね、
あの血管なんかこう 3D っぽく見えるわけよ、はい、こうでこうものすごいグバーってこうなってたりするわけ、うんうんうん、でそのなんていうの、物理としての自分の心っていうか、物理としての俺みたいな、
目の前に、
うん、そう物としての植物的な、あくまでその肉体的機能としての俺みたいなものを、はい、こう 今思考してる俺が分かります、今思考してる俺がその源のそれを見る感じっていうか
分かりますよ、分かります、
なんかねすごい毎回、はい、前やってた、あこの感じだったと思って毎回な、あなんか思わずだから先生なんか不思議な気持ちしますねこれね、なんつってねきょとんとしましたけど先生は
先生はもう慣れてら
っ
しゃるでしょ、
先生何のこっちゃおめえのそのあのぷよぷよしたそれの機能の話してんだよってことだけどだからねそれをやってきましたね。で、あの、まあ、もちろん全体の結果が出るのは先なんで、はい、まあ、異常特になしということもよかった。あとねバリウムもね久しぶりにやったわけです、まあ、何年か、はいはい、まあ、Eカメラ、まあ、今鼻通したりなんかしますけど、
バリウムやったことないな、
バリウムやったことない
です、ないです、
Eカメラもない、
イカメラもないです。
あ、楽しみですねこれからね。口にする鼻にするって、
ね、いやね、
うん、鼻も目にする左にするなんつってね、あの鼻の形に
選べるんです
か、選べる選べる。で今はその鼻が一応最先端ということになっています。
じゃあ自分が、あ僕右が好きですみたいな
こと
で、
っていうかそのなんかその
構造上の、
そうそう構造上の問題なんだけど、これもだから合わない人は鼻がやっぱりその刺激がこう強くて、いや分かる、だって鼻にあれ、
まあまあまあまあ、
ぐいぐい突っ込まれて鼻を通してこう
綿棒でもう大変なんですか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、だからそこでやっぱ鼻の形が狭いとかね、その鼻腔のあれが狭いとかっていう人はやっぱり向かないから口にしましょうとか。
カメラが入ってるなっていう感覚あるんですか。
あるねあるねあるね、俺だから上からも下からも突っ込まれたことあるからね、俺あの内視鏡もやったことあるからさ
そうそうする
あのね、あのね、でも俺は結論から言うとやっぱ鼻はつらみ、ちょっとね、やっぱね、あの鼻炎のあれもあるみたいで、はい、鼻はやっぱきつめなんで、まあ、毎年口からやってるんですけど、こうやっておおって感じでこう入ってってさ、
気持ち悪くないですか、
気持ち悪いっていうか、
上っていう感じに、
なんつうのかな、まずその
えずくというか、
えずきはな、もちろんあの麻酔してるんでね、えずきとかそういうのはないんだけど、でもなんかこう、なんていうかな、ここに異物がゴリゴリに入ってくる、お腹の中にゴリゴリに入ってくる感じで、本当にそのなんていうの、体の中を突き進む棒みたいなものが突き進んで、だからそのやっぱりそのもう快か不快だよ、もう圧倒的不快ですよ。でグイグイやって、しかもねポイントはこの間俺がそのなんていうの、ありとあらゆる生き物の中で最も無力な存在であるって
言ってんだよね。何もできないわけ
です。ああ口から突っ込まれてさ、ではい右しますね、はいこっち見ますね、はいあなんとかですねなんつって、でこうでここからよだれなんかだらだら垂らしながら、
されるがままですね。
なんかもうだから今ここで何か起こってもう俺何にもできねえよと。
そうですよね。
抜いて抜いてなんつってさ、抜くのだって大変、抜くのがまたきついんだよ。
パッとかって抜けないですよね。
パーってやったら大変なことになるんで、ズグボーってなっちゃう。だから楽しみだね熊崎くんね、そういう色のね。お尻もねやったんですよ、僕はその内視鏡もね一回です。あれもやっぱりそのね、やっぱねちょこうお腹の中にね硬質なものがね、なんかもうちょっとなんていうか、すいませんね、あの不謹慎な話、もうちょっと僕はあの貝寄りの何かがあるかと思ったんですね。お尻からこうというところ
でないない、心地よいの方の貝ですね、
多少は、みんな言わないけど、多少はあったりするんじゃないのか、何パーかは、
言及はしてないけど、表明はしてないけども、
言及はしないけど何パーかはあるんじゃねえのかっていうふうに、まあ、なんとなく淡い期待を抱いて内視鏡やったんですけど、いやとんでもない、
そんな人いるんだ。
ダメダメ、あのね、あのね、端的に言うと奥すぎる。奥すぎて、そんなもん買いどころではないですよ、はい、本当にね。
何言ってるんですか、北
川さん。いやでも私ほら大腸憩室炎ねやってるから、はい、その大腸憩室の様子を見るために一回また内視鏡やった方がいいとか言われてるんで、まあ近いうちまたねそっちもあんのかなと。ちょっと憂鬱ですなこれはね。で代わりにそのバリウムをやったわけです。バリウム分かりますね、こう、
バリウムは飲んでね、なんかドロドロっとした液体ですね、
まあ、白っぽいで、はい、ほらな、まあその便が白くなるなんていうことね、あのなんとなく聞いてると思うんです
けど、分かります、まずいとか、うん、
ポイントはバリウムのつらみのポイントは、まずそのあの腹を膨満させる薬を飲まされるわけ、はい、こうお腹がぷくっとで膨れることによって、まあ、写真が撮りやすくするんじゃないですか、その内臓と内臓の、はいはい、でこうお腹を膨れさせる薬を飲ませといてゲップすんなって、これがまずきついわけなわけですよ。
だから、うんうん、ゲップしろみたいな薬を飲みつつ我慢しろってこと、
もうゲップを誘発する薬を飲ませといてすんなみたいなことを言って、まずこれがその、まあ、代表的なつらみの一つなんだけど、はい、もう一つはその台に乗ってね、でその、バリウムの液を体全体にこう内臓全体にまんべんなくこう通らせることによって内臓の形をやるわけで、はい、そのまんべんなくこう通すために、まずその板の上を3回転
ぐらいしてくださいと自分で
こうああそうそう体を本当に物理的に動かすことによってまんべんなく、うん、
で やるでこれもなかなか面倒いこうバタンバタンバタンつってなんか無様だなと思ってやってるわけでそうするとねこう横にこう鉄の棒がついてるわけですよ、はい、すいませんねバリウムもご存知の方は何言ってる、はいはい、鉄の棒ついててでこうガーッガーッてこう動いて、はい、でガーッてなりながらそのままおケツをね右のケツを浮かせてなんとか斜めにとかってこうやってでこう斜めになったりあとなんなら頭が下になったままこういうことをやる要はなんていうの体なんていうの機械体操機械体操チックなことを、はいはい、だから頭が下の状態で何の他安全装置も何にもない頭がこうやって下に傾いた状態で、これ今俺腕力で支えてるだけなんだけどみたいなこんな感じででこうケツこうもうだから体操よ体操
自分が油断した瞬間落ちる
ガツンじゃない
崩れちゃう、
ね、何の終わりもないだから今時こうねいろんな安全装置なんかある中でこれだってお年寄りとかなかなか
えでもみんなその方法でやらざるを得ないんですかね
どんですかねからかわれたわけじゃないと思うんですよ
丸さんからかおうかなみたいなそういうことじゃないですよね
ちょっとこのねこの感じはちょっとあれからクスクスクス
なんか面白そうだなみたいな
あ手プルプルしてるクスクスクスこんなことはないと思うんですよね
あそうあいやその方法なんですね
前やった時も確かにこれでなんだよだからそれが辛いんだよなんか
みんなもうあみんなやっぱその方法
みんなやるんだよねそのプルプルをやるんだよ、その機械体操のプルプルをさあれお年寄りとかどうやってしてんの？
なんかね、支えるものとか、まあ、補助用の何かないとね。
うん、そうなんかベルトとかさ、
危ないですよね。
それでいいじゃんと思うんだけど、なんかこの鉄の棒、なんかその体操スタイルでこれしかもケツ上げさせられたり、はい斜めで固まって息吸って止めてピタッとかさ、なかなかな。
結構トレーニングになるような感じですね。
トレーニングですよマジで。でそのもうあのコロナ巣ごもりでもう体力も弱ってるところに来て。だからそれがあこれこれっていうのはやっぱ思いましたよね、いやいやいや楽しみですねじゃあねあとあれがやだなこれはその人間ドックに限るんだけど俺はあの目の検査のあの眼圧が本当にやだな風が
ありますね
風がピュッ、ね、ピュッ
ってあそうですか僕結構あれ好きなタイプです
え何マジ貝が貝がありますか貝の
フーっていうあのこう、うん、なん か,、うん、か目の眼球に風がフーって当たって、うんうん、体全体がフーってなるなんでしょうフーっていう
貝が貝がありますか
結構僕、はい、好みの、
はい、あそうですか
感覚です
よ僕ねそのまつげが僕長いのね、
はいはい、
でそれがあるからあのだいたいうまくいかなくて まつげ上げろとか言われてだからなんかうんまりうまくいかない前それでねうまく眼圧が測れないとで眼圧で異常が出ました、ええ、なんつって、まあ、結局はそのまつげがかかってたせいだったんだけど測り間違いだったんだけど別個の測り方しましょうと、はいはい、こっちの方が正確ですと、はい、今最新ですってどういうのかというと棒で目をつつくんだよ
え
機械でこうやって目がこうやってやってグーって寄ってくる棒で目をチョンってやってそれで測るんだよ今最新は
えそれが最新なんですか
そうだよ
え
だからもう一歩間違うとサンギリアだよねもう
ドーンそれはちょっとね怖い、
うん、だから
え
なだなえだろその離れてやるよりも押すでもこれがねこれが最新だし正確だからこれからは全部これになってくんじゃないですかねって言ってましたよ
あなんかやり方的にはねなんか古風というかクラシックな感じしますけど
まあもちろん機械で制御されてますからその
ちゃんと、ね、人間がこうちょっとかってやるんじゃないですか
ただ機械で制御なんて俺映画見すぎてるからその、ね、あのバリウムもこうやってお腹押すとこがあるわけお腹をグッてそのお腹押すアームはなんか機械なのよそんな手はこんなプルプルさせてるくせにお腹押すマシンはそうギーギーゴインゴインゴインってグッグッて押してるからでやっぱそうするとさ俺さ映画見すぎてるからもうこれもうあれじゃんっつってそのあのあれ立ってんフラグ立ってんじゃんとこれ完全に機械がバチーッつって、
まあ、機械の誤作動のフラグが
これもう 100% そのための装置がグーグーグーグーっつってさ
目なんて誤作動あった暁にはですよね
もうこの装置がフラグだろうみたいなプシャーンつって、うん、まあでもねあのちゃんと目にその麻酔みたいなのシュッてかけてやるんで、はいはい、痛いとかそういうことはないんですもう単なるその恐怖心との戦いですね、なのでまあでも皆さんねあのコンタクトレンズなんか使ってる方は普段からね目ん玉はもうブイブイブイブイってますからね
まあ僕コンタクトですから
おじゃあ割とあれじゃない、
まあ、コンタクトまあ目の中に何かを入れるというその行為自体は毎日やってますけど
大丈夫なの俺あれがもうできないから怖くて
あコンタクトです
か、ええ
あもうコンタクトに関してはもう全然慣れっこというか
じゃあもうブチブチ正体じゃない君はだからあれじゃないもうその目のさ快感とか言ってたからもうあれじゃもうコンタクトつけるときもあれなのやっぱりちょっとは気持ちよかったりすんの
いや、まあ別に気持ちいいのはいいですよなんかこうなんか水分たっぷり含んだものを入れるんで、うんうん、こうなんか
全体的にまあ目薬刺すみたいな感じでふわっとこう
チャーって
そうですそうです、うん、キリッとする感じがあります。スイッチですよ僕にとってのこうオンオフの。
あそうですか。
ピカーンっていう。
じゃあその押し装置もまあ大丈夫なんじゃないですかね。
それももう興味はあります。
あ時間あ
ごめんなさい時間、
うん、しょうもない話ばっかしてんじゃないということでね、はい、後ほどちょっとニュース的なこともね時間あったらずっと入れたいと思います、はい。そんな感じでさまざまな後ほど発見して紹介していくカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
6時半からのカルチャートークには先日秋元才加さんとの結婚を発表し新作 EP ザ・ソファーキングダムをリリースしたばかりノリに乗ってるラッパープロデューサーのパンピーさん登場です。アメコミにも精通するパンピーさんにおすすめのアメコミを紹介していただきます、
そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトにはヒップホップ DJ DJ はじめさんが生で DJ ミックスを聞かせてくれます。本日、実はですねまあ特別なというかね本邦初公開な、はい、とあるエクスクルーシブな音源もその中で披露してくださるそうです。
さらに7時40分頃からはミニ四駆のアプリミニ四駆超速グランプリとのコラボレーション企画アトロクミニ四駆部極めろ超速グランプリをお送りします。
我々ね伸び悩み組がね
そうですね非常に、文句ばっかり言い始める、
ま、引き続きアドバイスをね切に、ね、求めております
そうですねそして8時からは特集コーナービヨンドザカルチャー。こちらグルメを気取って本当に美味しいものを知らずにここまで生きてきてしまった歌丸よ今こそ外食チェーンの本当の凄さを教えてやる特集 by 稲田俊介毎日の食事は個室のお寿司か個室の焼肉かはたまた個室の中華か個室風に席が区切られたラーメン屋さんかというグルマン気取りの歌丸さん
個室それ一覧だろそれただね
最後は一覧だったでしょうかね、我々庶民がよく行くリーズナブルなチェーン店のことを深層心理ではバカにしていると思いますが
その待て待て深層心理とか言い出したらキリないだろ
それ、まあ、そんなね歌丸さんも今日の特集だけはちゃんと聞いていただきたいと思っております。
毎日俺ここにいるから誰よりも毎日ちゃんと聞いてるんだ俺は。
今日の特集はですね日本に3万5000店以上存在するというファミレスチェーンやお手軽な居酒屋チェーンは経営方針やアイデアも様々でそこには素材に対する自信とコロナ禍に寄り添う優しさが溢れているんです。そこで今夜は人気飲食チェーンの本当の凄さが分かる本の著者にしてフードサイコパスの稲田俊介さんに舐められがちな人気チェーン店の真髄と底力を語っていただきます。
さらりとフードサイコパスって、ね、どういうことなんでしょう
謎ワードここも聞いていきたいと思います、はい。番組では感想やリアクションなどリアルタイムでお待ちしています。アドレスは utamaru@tbs.co.jp utamaru@tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。Station After Six Junction
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ
セラプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言お前
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの
ほなまた
ゼロプリラジオ